長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
5月23日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。本日は最終週という感じで、渡るんこと中村渡るさんをお招きしてアフタートーク開始したいと思います。渡るん、ようこそ。
よろしくお願いします。中村渡るです。
よろしくお願いします。
はい、
渡るん、まずは軽くどんなことをしている方なのかって自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。デザイナー中村渡るです。株式会社スプーンという会社で今年で51期目を迎えます。
51期、
もう僕の年と同じ年です。
あ、ちょうど。そうなんだ。
はい、そうです。
ね、可愛いロゴなのよね。
そうなんです。うさぎ年でちょうどうさぎ年なんで、うさぎのマークにしてます。
おー、
はい、そうなんですよ。
そういう感じなんだ。あれはフォークの感じっていうよりは、あの、うん、スプーンがこうなってる感じなのね。
うん、そうそうそう、うさぎの、たまにうさぎ年と、あの、ホームページ書いてあるんだけども、
うん、
2人、代表2人がいて、高校の同級生で始めたんだけども、代表2人で、コーヒーとタバコを飲みながら、
うん、
スプーンって万能だよねって、何でも使えるよねって。っていうのから、うさぎの頭をスプーンの形にして、なんかそんなようなことを言ってました。
素敵、はい、さすがやっぱりね、はい、渡るのお父さんのこの想像力の感じのところのエピソードとしては最高ですね。
ありがとうございます。
ね、まあ、本当に、まあ、渡るんがそんな感じで、まあ、他にもね、そのスプーンの会社でどんな感じのお仕事をしているかちょっと教えていただいていいですか？
ありがとうございます。うちの会社は、お勉強のクモン、クモン研究会クモンさんがメインをや、はい、メインでずっとやってきて、
うんうん、
今まではもう本当 90% ぐらい占めたんですけども、
お
ちょっとね、占めすぎプラスね、ちょっと多いというか、何かあった時に困ってしまう、はいはい、ってことで、今は、飲食店のメニューのお仕事だったりとか
を
やったりしてます。
はいはい
はい、
うん、
そこでは、デザインと、紙媒体と、うん、ウェブ周りだったりとか、うん、あとは今は力入れてるのはインスタグラムとか動画の方に力を入れてます。
そっか、はい、ね、あの前に、はい、あの渡るの大切なクライアント様で、あの料理のなんだっけ、調味料だっけ、
おー、アルコールのね、
アルコールのね、
で、それで、アルコールの会社でね、ありがとうございました、その時は。
とんでもないですよ。で、あの、お料理、それで作ってくれる人いないかなっていう感じでね、あの、まだ以前、あの、暗闇の読書会でも参加してくださった、あの、栗原美幸さんをね、
はい、
送らせていただいて、またあれも素敵なね。いや、
素晴らしいですね。もう5投稿、6投稿ぐらいしてるかな。多分次ので最後で終わっちゃいますけども。
ああ、そうなんだ。
も
う
お客さんからまたお代わりしたいって言って、
うん、
大変も気に入ってますもん、本当に。
よかったですよね。
すぐ誰に相談してるとき、のりちゃんに相談したら、やっぱりもうすぐに、いい人いると。本当助かりました、本当
そのとんでもないですよ。もう本当にありがとうございます。あの、渡るんとはね、ちょっと長い付き合いというか、なんというかですね、
はいはい、
大変な半年間を一緒に過ごした、あの、本当同士でもあるのでね、はい、お役に立てることがあれば何でもしますよって感じです、ね、
ありがとうございます。
また引き続きお願いします。まあ、そんなね、もちろんです、よろしくお願いします。まあ、本当にそんなワトルンが今回は仲良し小鳩組という本を紹介くださって、まあ、あの暗闇の読書会のあの素敵な素敵な雰囲気にまたワトルンの力でなったのだけれども、まあ、ぶっちゃけどんな感じでした、ワトルン的には、あの参加していただいて。
なんだろうね、なんとも言えない雰囲気、なんだろう、まずはちょっと暗くて僕の老眼にはきつかったなっていうのが第一。でもまたその暗さはちょうどよかったり。
ねえ、ね。
あとやっぱり、ね、今まで会えない人たち、仕事の中では関われない人たちとも関われたり、あ、まあ、それってのは本当に素敵なところだなと、うんうん、のりちゃんの力も もちろんあるんだけども、当然僕が参加するからこの人とこの人を呼ぶと面白そうだなという化学反応だったりと か、そんなの考えてやってくれてんだろうなと思って参加したら、いや、よかったです、すごく。ただもうちょっと明るい方がいいかな、僕の目には。
あ、そうね、
おじさんには老眼きつかったかなみたいな。
いやいやいや、うん、申し訳ないねって感じだけどね。いやいやいや、でも本当、たまたま集まったメンバーが埼玉だったのよね、みんな ね、
そうでしたね。もう写真見てほしい、もう埼玉の、ね、ポーズしてますからね。
ええ、あのコバトンのね、コバトンという、間違った、コバトンじゃなくて、なんだっけあれ、あの、飛んで埼玉か。
そうそうそうそうそうそうそう、
あのね、コバトン、うん、組のようなコバトンのようななんか素敵な素敵なポーズ。
なんかそうだね、かか全部ねかかるね、それはね、埼玉でね、コバトン、コバトンで、なんか作者も多分埼玉人じゃないかと、
あの、ね、ワトル話してくれてたものね。
そうなるとね、なんかね、たまたまだけどもすごくいいですね、なんかね。
そうなんですよ、うん、でね、あの会の中ではちょっとなかなかあの話の流れにはならなかったんだけど、あの飲み会のね席で、うん、この埼玉人なのにかかわらず、物件が全然、おばあちゃんの物件が福島だっけ、どこだっけ、長野だけど福島だったっけね。
でそこに ね、
うん、ね、ムッチが実はおばあちゃんの家があって空き家になっちゃっててっていう ね、
まあ、
ムッチはね、あの写真とかをあのアルバムに整理するっていうようなお仕事をしてたりするんだけれども、うんうんうん、その話を聞いてですね、うんうん、まあ、あの参加してくださったはじめちゃん、はじめちゃんはマーザさんに、うん、あの空き家買い取りで頑張っていたりする方なので、うんうんうん、それはちょっと面白いかもっていう話になって、うんうんうんうん、でそれをねまた聞いた時にまた渡るがひらめいちゃったんですよね。
そうなのよ。
何ひらめいたんだっけ。
ね、うちにいた動画制作の人間が、
うんうん、
あの電車好き、
うん、
でなんか僕も電車が結構好きで、そうです、その話してなかったね。僕ちっちゃい頃からの、あの誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントっていうのは鉄道模型をもらってたんですよ、毎年毎年。
あ、そうなの。テニスじゃないんだ。
テニスじゃなく、僕どちらかというとインドアな子だったから、ちっちゃい頃は。
ほ
う、そうそう、プラモデルを作るようなのが好きな子だったかな、
うんうんうん、
で大きくなってからも鉄道模型をずっと作ってて、だ鉄道が誰かも詳しく、でうちにそのいた動画制作の人間も鉄道が大好きで、どちらかというと乗って写真を撮るのが好きで、でなおかつやっぱりね、地域に貢献したいみたいな気持ちはすごく強くて、北海道出身の子だから北海道盛り上げたいって気持ちがあったり、はいはい、となるとなんかそこもまたのりちゃんの好きな化学反応起きるんじゃないみたいなのはちょっと思って。
なるほど、
ね、その子がなんかね行ってそこでなんかできれば
ね、
あげるようなね、でそこローカル線でなんかすごくあれでしょ、写真映えするみたいな、
写真映えする、ね、なんかちょうど SL がね、あのコーナーをこう曲がるような、その角度をバッチリこう映像として収められるようなポジションになんかあるらしくってって話だったよね。
ね、ですよね、なんかね、うん、だからそこをね民宿にするとか、なんかね、うん、そういう人たちが集まれるようなところにするとか、
ね、
例えばレンタルスタジオにしちゃうとか。ね、なんかなんかそうなのかもしれないね。
本、ね、当、
うん。したらみんな、ね、この間のメンバーである程度できてしまうわ。
そうよ、トモミンだってね。トモミンもね、うん、あの人、アロマの人ではあるんだけれども、うんうんうん、なんだかよくわかんない不思議な一面も持っていて、うんうん、頼まれれば全身タイツだって言うんだよ。よくわかんないでしょ。
それは興味がありますね。
それ興味あるでしょ、当たるでしょ。本当になんかそんななんかユニークなねキャラクターが集まったりとかすると、うん、まあ、トーマスもね当然埼玉なので、
うんうん、
この人間たちが集まると何かができるかもねっていうね、
うん、ね、
やっぱり共通のなんていうか場所に住んでると、それだけで信頼というかラポールが生まれるというかね、うんうん、
ですね、ですね、もう本当に
不思議なものだよね。そうなんですよ。そんなワタルがね、これちょっと残念ながら皆さんにお見せできないのがちょっと本当悔しいんですけど、ワタルの部屋はねものすごくカラフルなんですよ。今ねもう背景がリアルではなく、もう素晴らしい いろんな小物たちがワタルンのことを取り囲んでるんですけど、ワタルン、このお部屋をざっと紹介していただいてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。基本的におもちゃが好きで、
うん、
おもちゃ集めることを結構してて、まあ、背景に見えてるのはもちろん背景画像でもいいんだろうけども、まあ、デザイナーらしく、なんかちょっと色とりどりにいろんなものがあって、まあ、だいたい最初にね、あの初めて会った人とかは合成じゃないのって、後ろは背景はあれバーチャルどっちなのみたいなことは言われますよね。そこからもうだいたいこれが好きでこうでて、今メールのなんだパッと見てグレムリンがいるよねとか、あとはテッドがいるよねとか、
アトムもいるね、
ねえ、ラットフィンクもいるねみたいな、だいたいアメリカ雑貨好きな人が好きなアイテムを。でも最近ちょっと新たなアイテムで仮面ライダーベルト、ダブルのベルト。
え、仮面ライダーって昔の仮面ライダー？
そうなんだけど、これは結構ダブルだから新しくて、なおかつこれあのライダーの撮影っていうのは大泉がほらスタジオがあるじゃない、
例え
ばスタジオって大泉にあるから、割と埼玉がロケ地にされるという、
それはまたね、はい、埼玉情報ですね。
そうなんですよ、結構あのサイコとか、
うん、あ、
森田に近いよね、サイコとか、
はいはい、
まあ、そこで撮ってたりとか、あとは、これのダブルの撮影場所は主には川越、川越のもともと何だか映画館だったかな、なんか昔のところを使ってたとか、割と川越とかは使われますよね。
あ、まあね、情緒豊かな感じがあるからね。
そうそうそうそう、
なんでそれ、
戦隊もの好きには、うん、
あ、戦隊ものっていう流れでそのベルトなの、
うん、あ、っていうか僕、まあ、戦隊ものも好きなんだけども、どちらかというと仮面ライダーの方が好きかもしれない、うん。
でも今ほら仮面ライダーってだんだんさ、完全懲悪みたいなところからさ、なんかほら実際なんかこう敵、昔は本当に敵は敵倒すぞっていう感じが、今はほら敵の中でもいろんな物語があって敵にならざるを得なかったみたいな、あの鬼滅の刃なんてそうじゃんね。
なんか変わったよね、わかりやすかったよね、もっと昔はね。
そう、だから今の戦隊ものって仮面ライダーも終わっちゃったんじゃなかったっけ、違ったの？
あ、いや仮面ライダーやるんじゃないかな、まだあれだけじゃないの、
仮面ライダーは
ま
だ、
うん、なんで終わっちゃったのか分かんないけど、じゃあ後楽園のあそこはどうなるんだろうとかね。
いやでも本当多様性っていうかね、だから完全懲悪ね、分かりやすいものが本当に今ちょっとなくなっているよね。
ね。
戦隊もの好きからしたらどうなのそれは。
あんまり考えたことないけども、その戦隊ものでももちろんストーリーも面白いのもあったりするけども、どちらかというとやっぱりそれ見た目がかっこいいかかっこ悪いか、これ好きか嫌いかみたいな。
あ、さすがデザイナー、そうか。
このダブルはすごい、なんだろう、出てくるキャストもよくて、例えば菅田将暉だったりとか、当時の。
へ
ー、あとは僕が一番良かった吉川晃司が出たのよ、ここには。
へー、
そう、吉川晃司。
それ何役で出るの？
その師匠、ライダーの師匠みたいな感じの役で出てきて。
あ、
これ吉川晃司がかっこよかったのよ。
そうなんだ。
そうなのよ、それがよかった。
そんな、お、なんていうか、いわゆる昔は若者の人たちが出てるだけのイメージだけど、いろんな年代が出てると。
仮面ライダースカルというので。
え、これが吉川晃司の役なの？
そう、吉川晃司がこれだったの。ほら、同じベルトでしょ、ここ。
ほんとだ。
このあるベルトと一緒でしょ、ほら。
同じ、あ、
そうなの
よ。なのか。ちなみにさ、その戦隊ものの中で、まあ、戦隊というか仮面ライダーのその吉川晃司はその師匠で、その若いライダーに何を伝えるの？
忘れちゃった、忘れちゃったんだけども、あの、とにかくこの帽子がキーで、この帽子が、
あ、
この帽子を確かその次は任せたぞで渡してなんかやってたような気がする。なんかもうちょっとストーリーよりかもその見た目とその感じが良くて、
へえ、やっぱりこう、はい、ビジュアルが渡るにとっては大事だ ね、
大事ね、それはね、そうだね、はい、
ちなみにあのほら渡るんが当日暗闇の読書会でまだね寒い時期だったから着てきてくれた洋服がもっこもこもの感じで、
暑かった。
めっちゃあれあのいわゆる肩着の人が着るもんじゃないよねみたいなあれはどちらでご購入されたの？
ああちょっとあんま覚えてないんだけども、あれパタゴニアだから一応メーカーで、
ああパタゴニアってあれだよね、あのスポーツのやつだよね。
そうでも見た時にあこれは誰も着ないなと、これ電車乗れないだろうというような、
はい、え普通のパタゴニアのショップの中にあれが売ってたの？
いやそれもね定価で買うとすごい高いんだけども、
そうだよね、
あれアウトレットで買ったと思うんだ。アウトレット上残りが結構あって、それが多分誰も買わないんだよね。いつ着るのみたいな。
まあ確かにあまりにもちょっととんがりすぎてるとね、うん、まあ、キャラも選ぶしね。
そう
あれがなかなか似合う人というのは、
本当？
いやーいないでしょう。しかもあれ上下で着てたからね。
あそうだね。で最近はちょっとオーバーオールにはまってて、今オレンジのオーバーオールが一番お気に入りで。
ちなみに渡るおいくつだっけ？
はい、あの50になりました。
素晴らしいですよ、はい、もう一回繰り返しちゃうけどね、スプーンと同い年だからね、
はい、そうですね、はい、
それがね素敵なオレンジのオーバーオールですか。じゃあ次に会う時にはオレンジのオーバーオールぜひ、は
い、あぜひとも。これ電車乗れないよ、恥ずかしくて。
えオーバーオールでしょ？
うん、でもなんだ全くのオレンジだから、
あ
結構やばいかも。
え蛍光オレンジってこと？
でもうないんだけども結構やばいよ多分。
それはちなみにどこで買ったの？
これはなんと一番上の子にもらった。
じゃあ分かってるんだねパパが好きなもの、
う
ん、
誰が着れるのって。でやっぱお店の人も本当に買うんですかって、これ売れ残りだけど買うのってずっと言われたらしい。
お店の人
やばいのよ。
あそれも？あ本当に？
やばいでしょ定価。
やばいやばい。
それがだいたいこれぐらいで買えたらしい。
あなるほど。じゃあね。
これだよ。
そうね。すごい。
やばいでしょこれ、びっくりでしょ。
やばい。
僕もびっくりしたよ。誰が買うんだよ。でみんなに言われて、そのあ、うん、そのショップの友達が言われて、
うん、
それで本当に買うんですかみたいな。
へえ。
で買った。
それは買って、それであのほら、うん、あの写ってる写真とかはないの？オーバーオールを着た写真。
いやびっくりすると思う。今のお気に入りが、
うん、お気に入りが
この間結構犬との撮影会によく行くんだけども。
え何の撮影会？
犬の撮影会。
はいはいはい、うん、ワンちゃんも大好きだものね、渡るね。それこそそっちの仕事もしようかぐらいな勢いだったものね。
そうなのよ、したかったのよ。
ああまだこれからあるよみたいな。
なんかこんな感じの。
いやーこれは皆さん
やばいでしょこれ。
これさあのオーバーオールというよりもこれ、うん、あの宇宙服じゃないの？
宇宙服でしょこれほぼ。
これあの、ね、
面白いでしょほら。
あー素敵すぎます。ちょっとね嬉しいわ久しぶりに見ちゃったこういうの ね、
ね、 ね
これは確かにオーバーオールってじゃなくて、これ本当にあのなんかあの、うん、宇宙兄弟で出てきそうな、
うん、あそうそうそうそうそう、
そんな感じだよね。
宇宙服を着てる人みたいな風に出るかな。ね、面白いでしょ。
これはなかなかだね。これお外に着ていくのはなかなかかもしれないね。
そう、これ電車乗ると結構やばくて、これであのうちの一番下の女の子の学園祭に行った時にこれで行って、うん、みんな二度見してた。しっかり。まあそらそうだわなと思いながら。
そらそうだわな。
そうなんですよ、こんなの
素敵ですよ。
ありがとうございます。こんなおじさんです。もうい
やあの本当にあの皆さんにビジュアルってお伝えできないのがなんですが、あのイメージ宇宙兄弟の、うん、あの本当にあのジャンプスーツのようなものをあの想像していただいて、はい、それそのままオレンジで、これはなかなかだね。私オーバーオールってジーパンのオーバーオールだと思ってた。
なるほど、ちょっと違うでしょ。 そう、ただちょっと難点があってやっぱり僕なんかあんまり慣れてないから、
うん、
お腹痛くなった時どうしようパターンがある。これは気をつけなきゃいけないね。これ気をつけても。
え、でも
畳んで畳んでこうやって。
ジッパーこ
っちじゃん。ここついちゃうじゃん。ここ。
あ、まあまあ大変です。それは大変です。
もう慣れてないからもう心配だからもうそれ。お腹痛くない日に。
そんな日常生活お腹痛くなる日がルーティンでやってくるだけですか。
男弱いんだよ、それが男弱い。お腹痛い痛いなるから結構、はい、
あ、そうなの。
そうですよ、もう、もう
それはね、まあ、繊細ということをね、はい、まあ、ちょっと言わんとしているというところでもあるかもしれませんがね。ああ、そっか、ちょっとあのトーマスに頼んで渡るんだ、あの写真は載っけてもらいたいもんだな、概要欄にね。
あ、ぜひともお願いします。
はあ、そうするとワタルンの世界観というのがね、
あ、本当、
うん、あの皆さんにあの垣間見ていただけるかなというふうには思うのだけれど、ワタルンが他にも好きなものってあったりする？
他にも好きなもの、
うん、
というと例えば、
例えばほらビジュアルはもちろんほら、
うんうんうん、
であとテニスでしょ、ワンちゃんでしょ、
うんうんう
ん、なんでワンちゃんはあそこまで好きなの？
ずっとなんかさ、うちらがちっちゃい時って、
うん、
どっかからもらってきたとか捨て犬とか、
ああ、
なんかそのパターンが多かったじゃない当時。
確かに。
でもちろん外犬、
うんうんうん、
雑誌の外犬で、
うんうん、
ご飯は夜の残りをあげるみたいな、
うんうんうんうん、
で味噌汁かけてご飯にみたいな感じだったじゃない、はいはいはい、でそういうワンちゃんずっと飼ってたんだよね家で。
あ、そうなの。
ちっちゃい頃ずっと犬がいた家で、
うん、
それで子供のテニスかなんかで送迎を土日にいつもしてて、うん、で暇だからイオンに行ってペットショップ見てた時に、うん、あれ犬欲しいよなってずっと飼いたいなってずっと思ってて、
うん、
からはそこはトントン拍子で犬ずっとも。
え、でもさ、
うんうん、
あの犬種はなんていう犬種なの？渡るのところ。
あれミニチュアピンシャーってミニピンというは通称ミニピンという犬種で、割と飼いづらいワンちゃんって言われてたりはするんだけども、うん、吠える、
あ、吠えるの？
うん、で噛むみたいな。それっていうのでもしつけをちゃんとすれば大丈夫なんだけども、まあちょっと難しかったりするんだけどね、うん、でもねミニピンでフェスが年に1回あるんだけども、全国から集まって、うん、恐ろしい数の茨城に集まるのよミニピンが。
へえ、
ミニフェスっていうのがあって、
うん、
そうするとみんなお利口さん、なんか思ったよりかも吠えなかったり、
あ、
そうそうそう、まあ、元気なワンちゃん、基本耳立ってるワンちゃんって元気だからさ。
ああ、そうなの。
うん、うん、よく考えて耳立ってるワンちゃんって元気じゃない、ワンワン吠えたりしない、なんとなく。
ああ、いや、うち犬が行ったことがないから、うん、逆に。そうなの。でもなんとなくさっきのね、うん、言ってるワタルの感じはあるけど、うん、今本当家族だもの ね、その外犬っていう、そういうなんていうか番犬とかそういう話じゃないもんね。
ないないないないない。
一番なんか家の中であのヒエラルキー的なトップですみたいなね。
そうそうそうそうそう、ドンとしてますからね。まあいますよね、ここにほら寝てる。
え？あ、あれ何？おもちゃじゃなくて本物ですか？
うん、これはここにいますね。
ラマ、
もうちょっと頑張ってほしいけども、だんだんいい年になってきちゃったんでね。
そっか、まあだからワタルンはあれだね、うん、あの一つのものと付き合いを長くするんだね、
うん、ああそうかもしんない。なんか浅く広くもできないことはないんだけども、どちらかというとやっぱり、うん、その何、一人の人と長く密にいたいかなっていう気持ちがある
ね。もうその一人を私はちゃんと知っているのですがみたいなね、
あらら
あららあら あらみたいなね、うん、まあでもそんなことも含めて本当に今日の素敵な素敵なワタルのアフタートークでしたけど
本当に大丈夫でした、こんなんで。
大丈夫です、
お腹痛くなっちゃってトイレどうしようみたいな。
大丈夫です、あのね、もうゆるい感じで
ワタ
ルのそのなんとなく雰囲気がここの声から伝わるといいなという感じなのですが、はい、です、うん、最後ワタルから告知みたいなのがあればぜひぜひって感じなんです。
なるほど、それというのは仕事のこと、うん、プライベートなことどっちがいい？
どちらでも全然 OK です。
ちょっと真面目な話、仕事の話をすると、うん、正直これからデザイン業界ってどういうふうになっていくのか、
はいはい、
ウェブ業界どうなるのか、動画業界どうなるのか、いえばクリエイティブ業界というものはどうなるのか、
うん、
っていうのを結構真面目にずっと考えてて、ここも数年、もう5年ぐらい前からそんなことをずっと思いながら、まあだんだん廃れていくだろうなと、単価もどんどん下がっていくだろうなって気はずっとはしてたんだけども、この AI の脅威には本当にびっくりしてて。
そうね、
当然どのビジネスもそうだと思う。のりちゃんのビジネスももちろん AI があったりとか、
はいはい、
ちょうどうちの子供が昨日から就職して会社に
行った。おめでとうございます。
もともとが本当200人ぐらい入れてた会社で、
うんうん、
でその前までは70人募集してたんだって、
うんうん、
ただ今回は3人だったと。
3人
で、逆に言うともう1人でもよかったぐらいな勢いで言ってて、めちゃくちゃ大きい会社で、そこもなのに、なんでだろうって時には結局 AI がやってくれるから、
そうね、新入
社員からなくても大丈夫になっちゃったんだみたいなことは言ってたらしいようなことを言ってびっくりしてた。ということは、まあデザインも同じようなことが起きてしまうのかなと。皆さんね、 AI 使ってらっしゃると思うけども、もちろん画像を作ってくれたりとか、うん、じゃあそこにぶち込めば何がね、うん、こんなの作りたいんだよって言ったら教えてくれる、うん、作ってくれるみたいな世界が来るから、うん、じゃあそこにどうしようかっていうには、もうもちろん毎回考えてて、もちろん共存しなきゃいけないし、 AI を使いながら、うん、なんかそこにプラスアルファの僕のエッセンスを入れていくということをやんなきゃいけないと思いながらも、なんかそういうのにもちょっと疲れちゃうのかなとか、どうなのかなって考えると、じゃあ何が残るできる僕に行った時に、じゃあ僕の強みをなんかやりたいなってことで、洋服が好きだったりとか、なんか雑貨が好きだったりとか、おもちゃが好きだったりとか、なんかそっちのことを伸ばしていきたいなと思って、今はちょっとだるま販売したいなと思ってて、お客さんのオリジナルのだるま作りたいよって時に、じゃあオリジナル一点販売するのももちろんできるし、例えば、ね、のりちゃんのなんでライオンのロゴマーク入れた記念のだるま作りたい、だるまじゃなくてこけし作りたい、いやじゃあこんなの作りたいってものをなんか商品化するようなものを今やってみたいなと思ってチャレンジしてます。
なるほど。そうするとね、わたるんの好きなものが全部集結する感じがあるんだ。
そう、それはあるかもしれない。でもだるまも単なるだるまじゃなくて、黒かったりとか金色だったりとか、
ね、
で今僕が作ってる、オリジナルで作ろうとしてるのはスカルだるまっていう骸骨のだるまで、
骸骨
のロゴマーク、うん、そのロゴマーク使って作ったのをちょっと今サンプルで作ってるとこ、ちょうど。
へえ、なんかね、セレクトショップとかにも置いてありそうな感じだものね、
う
ん、
そうだね、そう、ちょっと楽しいかなと思ったりしてます。
なるほど。じゃあそのだるまはどこに行くと見ることができるの、うん、わたるんが作ってくれるそう、
まだこれから、全くあの販路とか考えてないんだけども、うん、もちろんお客さんから、ご要望があった時、うん、例えばのりちゃんの会社が30周年迎えました、うん、40周年迎えました、時の記念に40周年というだるまを作ってあげることもできると思うし、もちろんあのそういう企業さんがなんか記念でやりたいとか、あとアメリカ進出したいからなんか反則で使いたいとか、その時にお提案できてなんか販売できるといいかなとかちょっと思ってます。
なるほど、
うん、
そうね、海外に進出する人はめちゃくちゃ反則グッズとしてはいいかもしれないね、
うん、いいかもしれないですよね、うん、
縁起物だものね、だるまってね。
そうだね、そうだね、特に海外の人は好きかもしれないですね。
ああ、うん、じゃあもうわたるんから目が離せない感じですね、うん、これからも
ぜひとも
ぜひとも
頑張ります。
はい、じゃあもしそのような何かあの紹介サイトのようなものができたら、また概要欄に入らせていただくみたいな感じで大丈夫かしら。
ぜひともお願いします。
承知しました。
はい、
ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこのわたるんから何を感じましたか。長澤文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、今日はこのわたるんがご紹介してくださった仲良し小鳩組、この本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。わたるんありがとう。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.